あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ
ロックラッシュレディオ、続いては
サレブルのチルセルサレブル。
早くはないけど遅くもないかな。
今月からの新コーナー、チルするソレブル、2回目の今日はこの方の登場です。
こんばんは、ソレブルの延命舞です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんにゃ
こんばんにゃ、
はい、いただきました。
あ、みんないい子でちゃんと付き合ってくれますね。
やっぱ可愛いアイドルっていいね。
お願いします。
まあデビューから本当もう半年ちょっとね、はい、過ぎましたけど、どうですか、楽しんでる？
はい、とっても楽しんでいます。
どういうところが楽しい？
そうですね、やっぱりずっと憧れてたアイドルだったので、いざ自分がなったらもうレッスンもライブももう全てが楽しくて、夢を見てたのでそれが今現実になってるんで本当に楽しいです。
なるほどね。うん、アイドル自体はもういつぐらいからなりたいというか意識してたの？
そうですね、やっぱり小さい頃から私は AKB48 さんを見て育ってきたって感じなので、ずっとキラキラしてるアイドルさんに憧れてたので、もう小学校とかの時からもうずっと多分憧れてなりたかったですね。
逆にだから AKB とかのオーディションとかは募集しなかったの？
全然一回もしたことなくて、ソレブルに応募したのが初めてで、なんか憧れだったんで、いざ自分がなるっていうのは思ってなかったですね。
はい、
ね、未だに信じられないって感じですね。
よかったね。
はい、ありがとうございます。
しみじみ言いました ね、
ね、もう朝起きたらもうハッピーな。
朝起きたら自分アイドルだみたいな。
うわ、最高だね。
なんか意識してることある？そう、そういう意味で。
そうですね、でも言われてみたら何も変わってない気がします。
じゃあ、 あえて何かを変えていこうとか何かしなきゃっていうことはしてないんだ、そのまま。
そうですね、やっぱり作った自分を見せるのよりかは今のその自分を見てもらいたいんで、特に何も変わらず生活してるかもしれないです。あ、
それいいですね。
本当ですか？
うん、なんかすごいあのいいギャップだったらいいんですけど、違ったらね、やっぱ切ないじゃないですか。
まあね、あのキャラクターを自分とは全く違うのに、そういうキャラになりきらなきゃいけないとかね、そういうのはやっぱりね、
あと辛くなっちゃうし、だから楽しいのかもしれないですね。
そのままで、そのままで。
まあ、今回はねメンバーをこうフィーチャーするということなので、はい、まあ、プロフィールを、はい、見ているんですが、なんか特技がねソロ版ということで、
はい、
もうかなりやってるの？
そうですね、小学校の頃から中学生ぐらいまで習ってて、そうですね、計算は得意なのかもしれないですね。
あ、じゃあもう暗算？
そうですね、暗算も結構レジとか会計とかも暗算でやっちゃったりします。
じゃあすぐ言ったらできる？
はい、ある程度なら。
何桁ぐらいまでのいけんの？
そうですね、 3、4桁ですかね。
あ、いける？じゃあね、325×623。
あ、ちょっと、あ、私掛け算苦手なんです。
いやいや、あの答え言われてもあの分かってないけど。
はい、竹見さんの負け。素晴らしい、うんうん、切り返しもすごい。
なるほどね。
さすがなんかね、はい、計算が得意なだけある。
まあ、あともう一つ気になってたんだけど、
はい、
仏像が好きという。
はい、そうなんです。仏像が好きで、
うん、
いつからとかは全然覚えてないんですけど、うん、やっぱ家族とか親戚で旅行に行くときにそういうなんか歴史的なところに行くことが多かったので、気づいたら仏像が なんかみんなこの世の人はみんなそう同じ感情を持ってるのかなって思ったら、なんか聞いてみたら違うらしくて私がちょっと特別だったみたいで、う
ん、なんか SNS かなんかで見たんだけど、はい、ミニチュアの仏像みたいのをなんか集めてる。
そうです、なんかガチャガチャであるんですよ、仏像のフィギュアみたいなの。
ガチャガチャであるの？
はい、ガチャガチャであって、それをもういっぱい回してコレクションみたいなのしてます
面白い。なんかね、サンドウィッチマンさんの博士ちゃん、ね、ここにいたね、うん、
はい、ね、でもあれだよね、あの名字が珍しいというか。
あ、そうです、よく言われます。本名で
ね、延命っていうね、あの、はい、延命するの、はい、延命なんだけど、祖先はお寺関係の人とかそういう感じ。
いや、あんまり聞いたことないんですけど、うん、でもそうですね、そうなんですかね、
うん、いや、なんかひょっとしたらそういう形で仏像もこう自然に好きなのかななんて思ってたんだけど、
う
ん、
私もそう思いました。
なるほど、うん、その可能性はありますねはい、
あの先週のね、一ノ瀬さんがね、はい、すごくふわっとされてたの、穏やか で、はい、
ですよね、
もしトークもゆっくりで、はい、だから一番こうゆったりされてる方なのかなと思ったら、うん、みんながもっとそうですっておっしゃってた。
あ、本当ですか。
またまたまたと思ったんですけど、はい、本当ね。
あ、本当ですか。ふわっとしてますかね。
めちゃくちゃしてますね
あ、自分としてはそんな自覚ないの。
はい、めっちゃしっかりしてると思ってしてます
あ、なるほどね、はい、
あ、違いますかね
もうすごくなんかふわふわしてる。
あ、本当ですか、
うん、じゃ他のメンバーの中でもう明らかに自分が一番しっかりしてるなって思ってるの。
あ、いや、まあ、じゃあそういうことにしておきます、はい、
そういうことにしておきましょう、
は
い、
も
う
癒し系のグループだなっていうのはもう2週目にして分かりましたね
まあ、今後のね、ソレブルの目標というか、はい、うん、やっぱりこうしっかり目標を持っていかないといけないと思うんだけど、どういうふうな風に考えてますか。
そうですね、グループとしてはやっぱり武道館に立つっていう目標を持ってみんなで頑張ってるんですけど、うん、個人としてはそうですね、やっぱり私自身がアイドルに憧れてて、やっぱりそのキラキラした姿で元気をもらってたので、私、今度は私が私のことを見て憧れられたいなって思うので、もっと実力だったり、なんて言うんでしょう、アイドル力を磨いていきたいなって思ってます。
うん、まあでも本当にね、今度は自分を見てね、アイドルに憧れたりとかしてくれたら嬉しいもんね。
はい、
ね、ぜひ頑張ってね。
はい、頑張ります。
じゃあここで曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。ソレブルのときめる。
詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントのラジー渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
ソレブルのトキメルでした。
はい、トキメルどう？好き？
はい、大好きです可愛い感じなんですけど、なんかメンバーのそれぞれの思いをなんか歌詞に入れてくださってるので、うん、可愛い反面やっぱり皆さんにエールを送れるような曲になっているので、そこにも注目していただきたいなって思います、
うん。まあレコーディングもね初めてだったと思うけど、はい、どうやってみて？
いやもうとりあえず緊張ですよね緊張してやっぱりここもっとこう歌ってとかこうしてとか言われる中で、なんか自分もがそういう風になかなかうまくできなかったりで悔しかったりとかもあるんですけど、なんか完成してみんなの声が入って一曲できた時の感動っていうのはすごい、何曲撮ってもその感動はすごいですね。
ね、もう12月にはね新曲も出たしね、
はい、
まあ、これからまだまだいろんな曲ができてレコーディングもいっぱいやると思うけどね、
はい、
はい、頑張ってね、
いきます、
応援してます、
ありがとうございます。
で来週はね、はい、野村えりちゃんがスタジオに来るんですけれども、はい、まいちゃんから見て彼女はどういう感じの子？
そうですね、えりちゃんは大阪出身なんですけど、うん、やっぱり関西弁が、私もう初めて聞いて関西弁を、
あ、こう間近で聞くのか。そうです、
もう今は慣れたんですけど、最初の頃はわーすごいなって思って、であとやっぱりお姉さんって感じですね、いつも頼りにしてます
なるほどね、
はい、
うん、なんか何言われてるか分かんないは、そういうことはないの？さすがに、
はい、それはないですね。なんとなくなんか、あ、テレビで聞いたやつだみたいな可愛い
関西弁をね。
そんなにいなかったんですか、周りに関西の方が？は
い、そうですね、いなかったです。群馬なんで。
いやいやいや、群馬にもいると思うけど
出会ったことがなかったので
いや、いい、なんかもうザ・アイドルって感じですね、
はい、なのでもうでも慣れちゃったんですけど、うん、関西弁が、
はい、
うん、ね、じゃ あ, 野村えりちゃんに何かメッセージがあれば、う
ん、これからもお姉ちゃんでいてください
、はい、じゃあ来週来た時に伝えときます。
はい、お願いします
今月からの新コーナー、チルするソレブル第2回目はソレブルから延命舞さんに来ていただきました、はい、またね、今度はメンバーみんなでね登場してくれることもあるので、はい、来週はちょっとお休みですけどね、はい、また
お願いします、
は
い、
これからも頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から、都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米津由衣の今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出す。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、はい、もう正月気分もね、
うん、
そろそろ抜けてきたかなと。
そうですね、抜けてきましたね。
季節ですかね、そろそろ ね、はい、うん、ね、正月とかあれですか、お家で飾りとかお飾りみたいなの
します？
あ、します。
はい、なんか玄関になんか輪っかみたいな飾ったり
輪っかみたいなね、
うん、輪っかみたいな飾ったり。
あれなんですかね、あの輪っかみたいな。
あれなんですかね、
あ、まあ、知らないで、
うん、縄みたいな、
縄みたいな、
なんか何、なんかの縄ですよね、
なんかの縄、
はい、うん、綱引きのなんかやつ
みたいな。綱引きの縄を、ね、玄関に飾ってるのは多分相当綱引きのプロの方だと思いますけどねそれでやってますみたいなね、
うん、綱引きのなんか縄飾ってあったり
完全にそれになっちゃった綱引きの縄飾ったりね。あと 何飾ります？
あと鏡餅。
おお、鏡餅はあれですか、やっぱ今結構市販でね、
はい、
あ、なんかパックに入ってるやつ。
違います、うちのは琉球ガラス。
え、
沖縄の琉球ガラスで作られた鏡餅です。
何それ。
あるんですよ。
そんなのあるの。じゃあ餅じゃないってこと。
あ、そうです、鏡餅風の置物。
あ、すごい
可愛いんですよ。
え、それ沖縄の人はみんなそれなんですか。
いや、どう、みんなそれってわけじゃないかもしれないですけど、うん、綺麗ですよ。
いや、
みかんも。
え、そこにみかん、え、みかんもガラス。
ガラスで。
わ、すごいですね。
飾ってやつ飾ってますね。
あ、それは知らなかった。え、沖縄の人全部そうなのかな。ゆうちゃんちだけなのかな。
どうなんですかね。
あ、そうですか、うん、それいつ頃から飾るんですか。年末からですか。
いつ飾られてんだろう、あれは。なんか気づいたらあるんですよね。
気づいたら慌ててたわみたいな、う
ん、気づいたら、あ、飾ったんだみたいな。
玄関にあるんですか。
琉球ガラスのお餅はテレビの前にありますね。
テレビの前。あ、なるほど。玄関にはお餅はない。
はい、玄関にはあの縄跳びの縄じゃなくて、
あと、な、いろいろ変わってきましたよ。
したっけ、
綱引きの縄、縄から縄跳びの、縄跳びの縄って今結構ビニールが多いですけどね。
綱引きの縄。
あ、何でもよくなってきちゃったけど、う
ん、なんか縄が。
ああ、何のために飾るんですかね、あれね。
何ですかね、あるんですかね、理由が。
何ですかね、あれ。
あ、なんか今年もいい縁がありますようにみたいな。
なるほど。
やっぱ縄だけに。
縄だけに。全然わかんないですけど。いいですね。やっぱゆいちゃんに全部答えを聞くっていうのが一番面白い展開になりそうでね。いいですよね。そういうのもね、そろそろ片付けたりしてね。そうか、じゃあお餅をね、ほら飾って、
はい、
それをほら、なんていうんですか、解体して食べるっていう。
それ見たことないんですよ、私。
のはやったことないこと
だね。ないです。え、飾ったことあります。
お餅ですか。
はい、
あ、飾りますね。
そうなんだ。
今だから市販のやつでパックに入ったやつ売ってるから、
はい、へえ。
そう、だから前はだってあれです、田舎とか行くと餅ついて、は
い、え、すごい。
そう、それで一応鏡餅用に、うん、あの餅をちゃんと作るんですよ。
へえ。
だからだんだんそれがこうひび割れてきたりして、
そうなんだ、
これ食べなきゃいけねえんじゃないみたいな。
え、本当に食べるんですね。
食べるんです
よ、お餅って。
食べるんです。
そうなんだ。
はい、あのちょっと揚げたりとか。
美味しそう。
そう、そうです、そうです。火入れて、
いい
ですね。はい、そうか。じゃあ餅自体は食べるけど、う
ん、餅自体は
食べます。
食べます。
雑煮。
雑煮ですね。
雑煮ですよね。
雑煮、
雑煮と焼き餅ですか。
焼き餅、あと揚げ餅。
揚げ餅も。
揚げ餅
も。いろんな餅を。
いろんな餅を。
まさか琉球ガラスはもうあれですよね。琉球ガラス揚げないですよね。
さすがに。怒られちゃう、さすがに。
怒られちゃいますよね。
そんなこと
じゃ。そう、相当高いんじゃないですか、琉球ガラスの。
どうなんですかね。
可愛い餅なんて。
でもちょっとちっちゃいのですよ、可愛らしい。
ちっちゃくてもうんまんするんじゃないですか。
そうなんですかね。
いや、ちょっと調べてみますそれね。
う
ん、いいね。でも正月やっぱりね、餅が多くなると思いますけど、うん、ね、他になんか餅に飽きたらこれだみたいなあります？
え、なん、いや、私お餅ずっと食べてます本当に。びっくりするくらい。
そう。
はい、
朝昼晩餅でもいいの？
あ、全然大丈夫です、ね。
え、雑煮雑煮雑煮でいいの？朝昼晩。
まあまあ雑煮ならありですね。
雑煮雑煮雑煮。
うん。
三蔵煮。
お雑煮は好きですね。
わ、すごい、
うん、
中身何ですか、雑煮。
何だろう、何が入ってんだろう。長芋。
長芋。
長芋じゃないか、何だろう。
長芋。
里芋。
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 あ、けんちんみたいなんでしたっけ。
にんじん。あ、そうです、そうです。
ね、言ってました、そういえばね。
そうです、そうです。
そうだそうだ、まだ食べてないな、お母さんのその手作りの。
うちの。
そう、
そりゃ食べる機会はないでしょうね。
ないですか。
ないですね。
正月行きますよ。
いやいや、
ご挨拶しに。
いや、大丈夫です。
ご挨拶するの別に。変なご挨拶しないですけど。あ、そうですか。
ヨネ、はい、さんのお家ではなんかお正月飾りとかします？
飾りはね、一応軽くしますね。
あ、そうなんですね。
はい、縄跳びの縄で。
あ、やっぱみんなするんだあれって。
いや、縄跳びの縄でってちょっとボケたのに、みんなするんだってなっちゃったらおかしくなっちゃうよ。縄跳びの縄じゃないですかね。
何の縄なんですかね、あれ。
あれですか、
はい、
いや、あれですよ、あの綱引きの縄です。
やっぱり。
やっぱりですよ。
やっぱり綱引きの縄だった。
これね、大丈夫かな。服来るかな、そういうので。
はい、あ、服を呼ぶためにやってるんですか、あれ。
いや、何のためにやってるんですか、あれ。
いや、わかんないんですよ。
魔除けですか。
ああ、魔除けはありそうですね、
確かに。こういう感じのゆるゆるっとしたね感じになってますけどね、うん、お飾り方して正月はやっぱり俺も餅なんだよな。
やっぱそうですよね。
そう、でも気をつけてます、
食べ過ぎに。
食べ過ぎ。
へ
え。1日そんな3回もお餅食ったら、だって1回にだって 5,6 個食べるでしょ。
いや、そんなに食べ、どういうことですか、どういうことですか。
え、食べないですか。
食べない、食べない、食べない。
お雑煮ほら、おかわりしたら、
はい、
鍋いっぱい雑煮作って、
びっくりしちゃった。1回に5、6個ですか？1日にじゃなくて。
いや1回5、6個ですよ、
うん、なかなかですね。
だから太っちゃうんですよ。
そりゃそうでしょうね。
そうだからね、3食って聞いたからすごいなと思って。
いや1回に1個とかですよ私。
1回に1個
1個1、2個
大食いなのに。
いやそんなに食べる
大食いキャラで売ってた時ありましたよね
売ってましたけど、
はい、
そんな
1個
1回に5、6個ってどうやって食べるんですか？
いや普通に持ち焼いて雑煮にポトンと落として、
はい、ちょっと食べ過ぎですねそれはね。
でも1杯に 2,3 個入れてもう1回おかわりしたら 5,6 個になっちゃうじゃないですか。
すごい。そう初めて聞きました。
マジですか？だから餅の消費量半端ないですよ、
うん、そりゃそうでしょうね。
本当にあのなんか新潟の方からいつも毎年送ってくれるんですよ、はい、餅をね。でも餅届いたら嬉しくてすぐ食べちゃうから、はい、年末になくなっちゃって前その方に、
はい、
もうないんですけどってあれ正月用で送ってんだよってところでそのぐらい消費量半端ないですね。
えすごいですね。そんな
そんな食べないんだ。
なくそんな食べる人なかなかいないんじゃないですか。
いやいや、そう、
はい、
じゃあ餅そんな好きじゃないねゆりちゃんね。
いや好きですけど1回1個じゃ好きですけど、まあ、1回1個で十分かな。
じゃああの例えば磯辺とかにしたら 1個ですか？
そうですね1個で。
え、
まあ、1個か2個。磯
辺こそ10個食うでしょ
本当にですか？
食べないですか？いやすごいな。だからか正月明けてだうちはでも今ね、はい、元日に、
うんうん、そうですよね、
試合があるようになったからいいですけど、はい、うん、そうじゃなかったらもうあれですよ、もう年末年始餅食いまくりですよ
いや足りないですよね。それは
餅足りないです。足りないです。
すごい
餅不足に陥りますよ本当に
餅不足に。
そんなねあの、米山家ですけどね。
すごい、
は
い、
ではこの辺で1曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介お願いします。
はい、明日15日はいちごの日ということで、はい、いちごといえば黒崎いちご、
う
ん、ということでこの曲いきたいと思います。北に達也さんでスカー。いただいてる曲は北に達也さんでスカーです。この曲、うん、今やってるアニメブリーチの主題歌なんですよ。
なるほど、それでか。
はい、
すみません、いちごからこの曲っていうのはどういう展開ですか？はい、
あの黒崎いちご。
はい、黒崎いちご、
はい、ブリーチの主人公ですよ。
あ、主人公、
主人公ですよ。ブリーチおすすめしたじゃないですか。始まったアニメですよって。
そうだ脱色脱色と覚えてたけど違う。まだ見てなかったな。
見てないですか？すごいんですよ今回。
投資越しちゃったもんな。
アニメめっちゃすごい。
はあれですか、流行ってますか？
流行って、もう力が入ってる。絵に
力が入ってる。
もう映像がすごいですよ、綺麗で。
はい、
なんか戦闘戦いのシーンとかもすっごいかっこよくて。
ファミコンからディスクシステムになったぐらいのあれですか？そうです。そういう、
いやでも本当に、
綺麗になったみたいな。
いや本当にそうなんですよ。
感動ですか？
もうアニメに力入れ
る。音すげーみたいな。
本当にそう。
あのそう
ちょっとその気持ち、多分私ファミコンの気持ちは分かんないんですけど。
やればやるほどディスクシステムって感じですよね
それ、ま、分かんないけど、多分そういうことかなって、
そんなにじゃ進化するんです
よ、うん、本当にすごいアニメに力を入れてくれてて、
すごいですね。今日アニメの日みたいな語りをしてますけど相変わらず熱いですね、アニメに関してね。
そうなんですよ、面白いですから本当に、
ね、だって今までのトーク関係の急にイチゴの日だったのでっていうなったからええと思って今びっくりしましたけど。
イチゴといったらそれしか出てこないですよ今は。
そうなんだ。
そうですよ、熱い熱いアニメですから。
なるほど、じゃあね、はい、それをね見てる方も見てない方もね、うん、まあどうですかねイチゴといえばということにね
してください。
なるんじゃないと思います。
本日はは
い、
ということで北に達也さんでスカーでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
Let's tell your story。 まだ見ぬ景色
ヨネとユイの今夜もうなげ騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。 さあゆいちゃん今回どうでしたかね。
いやもう皆さんお正月でたくさん、ちょっとお太りになられた方いらっしゃると思います
ので、お太りになられたね、
はい、はい、あの皆さんぜひ運動してほしいですね。
そうですね、
この時期からきっと運動し始めないとなって思いますから。そうです
ね、思いますよね、うん、もうそれはもうアンタイトルのねライブに来て、
あ、そうですね、
もうずっとねジャンプジャンプ、
いい動きなりますよ。
いいですね、
筋肉痛になっちゃうかもしれない、
筋肉痛になっちゃうかな、
なっちゃうかもしれない
皆さんね、まあ、あんまりね無理せずね、
そうですね、
ダンシングしてほしいなと思いますね。
はい、お願いします。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの詳しい情報は公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。脳の方はですね1月22日日曜日横浜アリーナ大会が午後3時スタートです。よろしくお願いします。お願いします。米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。今日までの道が
正しいかなんてわからないけど、今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで持って行く。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、そうですね、
新体制になったロックラッシュレディオいかがでしょうかね。
うん、あとね今回はね久しぶりにこの位置もね、この一曲を聴いてくれもねやりましたしね。
そうですね、今年もいろんな曲お届けできたらな、一緒に聴いていただけたらなって思いますね。
はい、そうですね、音楽番組ですか。
そうですね、一応そうなんですロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ホームページはロックラッシュレディオで検索お願いします。
よろしくお願いします。
それではアルコサイトの墓場まで持っていくはを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ、勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった、あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね、どうせ私以外は愛せないから来世では